中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、今話題になっているですね、これ CFSF トンコレラとよくもう本当に締めを賑わせている話なんですけど、うん、についてちょっと今日は知りたいなと思いまして、はい、ゲストに来ていただいております。畜産専門の獣医師金城裕太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ゆうたさんで合ってます。
ゆうたです、はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
ゆうたさん、獣医師、それもね、特に豚に特化した獣医師だということで、うん、来ていただいております。なので、早速、中村さん、まず、このトンコレラ問題ってどれぐらいのことを今どれぐらいどういうもんだって捉えてるんですか。
今、うん、新聞で確認してる範囲でしかちょっとお話
はできないんで、そうですよね。私も全然その、
はい、まあ、その機会に改めて知りたいなという、
ね、ちょっとまず知ってね、うん、これ2週にわたってお送りしますけど、基本的には我々がね、うん、何ができるのかとかいうところまでお話がいけるといいなというところで、うん、今回と次回のゲストで来ていただいております。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずこのトンコレラ、これね、クラシックスワインフィーバーって言うんですって。はい、さっき聞いたんです。はい、スワインって何言ったら豚のことだっつってね、うん、ピッグね、ピッグみたいな話をちょっとしていたんですけど、熱病っていうことだと思います。はい、でこれはどんな病気なんですか。実際に豚はどうなるんですか、これにかかると。
そうですね、トンコレラは、うん、まあ、豚やイノシシが感染する、
うん、イノシシもね、
うん、ウイルス性の病気です。
うん、うつるっていうことですね、まずね。
そうですね、はい、豚やイノシシ噛んでは
噛んでうつる
ということですね、
うん、はい、うん、人にはうつりませんってもいうような盛んに、うん、ね、出ているので、
そうですね、
はい、
そうですね、おっしゃるように人には感染しないんですが、うん、まあ、豚やイノシシが感染すると、2日から6日の感染期間を経て、発熱、うん、食欲不振、うんうん、下痢ですね。
下痢
で、うんうん、最終的には神経症状が現れて、うん、死亡率が高い病気です。
はあ、はあ、はあ、なるほど、うん、そうか。じゃあ放っておくと、感染がどんどん広がって、はい、いろんな豚が死んでしまうと。
そうですね。
そうするとじゃあもう今感染してる豚をなんとか、なんて言うんでしょうか、殺処分のようなことをして隔離して殺処分しないといけないということですね。
そうですね、はい、まあ、感染性が高いので、
感染、
そこの感染の拡大をいかに防ぐかっていうのが重要です。
うん、なるほど、そうかそうか。じゃあ熱が出て、うん、そういう意味ではコレラのような、そういう人のコレラのような、うん、症状だっていうことなんですね。
そうですね、うん、特徴的な症状っていうのは、うん、多くはないんですけれども、うん、やはり人の、まあ、コレラに似たような症状から、うん、おそらく名前もそういった形になったん
ですね。熱と下痢で、かなり高い死亡率だということですね。
はい、
なんかちょっと素人考えなんですけど、じゃあもちろん感染を防ぐとか拡大を防ぐっていうのは理解できるんですけど、薬を打ったりして治すみたいな処方っていうのはないんですか。
そうですね、基本的にウイルス性の病気に対しては、うん、まあ、抗生物質という、はい、薬は効かないですね。
うん、そうなんですね、
はい、あれは細菌に対する薬で、うん、まあ、ウイルスには効かないということで、うん、まあ、一般的な農家でもできる対策としては隔離であったり、うん、まあ、殺処分であったりっていうところになります。
ね、うん、そうか、これぐらいしか選択肢がないっていうところなんですね。
はい、
なるほど。今の現状で今どういう状態なのか、うるま市とか沖縄市の話は出てますけど、というのは私が知ってるところでは、まあ、うるま市で発生したっていうことですかね、まずね。
そうですね、
うんうん、それでもう9000頭も処分されてるんだ。
そうですね、はい、沖縄ではまあ4例確認されて関連農場含めて今のところ9000頭以上が殺処分になっている状況ですね、
うん、なるほど。よくワクチン議論ってあるじゃないですか。そこでいうワクチンっていうのは予防のためのワクチンっていうことですか。
そうですね、はい、予防が第一の、重要な対策になりますので。
予防が第一ね、
はい
はい、でそこでワクチン予防接種を打つっていうことで、じゃあかかってない豚をなんとかかからないようにしようっていうのがまず対策で、かかってしまった豚に関しては残念だけど殺処分というのが今のことなんです。まあ、そこは逆に言うと分かりやすい話ですね、うん、なるほど。そうか、じゃあこのワクチンの話少ししたいんですけど、じゃあ今そのワクチンって、まあ、人だったらある程度保険が効いて、
はい、
インフルエンザとかの場合って、うん、病院とかに行ってね、病院があるとかないとかってね、はい、流行ったりして何千円かかりますっていうのは、まあ、ある種保険と自己負担との感じじゃないですか。こういう場合のワクチンっていうのは本来だったら、養豚業者農家さんがお金を出すっていうことが筋っていうことですよね。
そうですね、はい、本来はそうなんですが、うん、まあ、他県の事例を見ても、うん、農家さんにとっての負担が大きいので、
確かに、
まあ、県として補助を出すという事例もありますね、
うんうんうん、今回はそういう形でもうワクチン接種を補助も出そうかっていうことになっているってことですか。
今そこは沖縄県の中で、うん、まあ、議論されているところだと思うんですが、うんうんうん、まあ、補助が出るかどうかは今後、まあ、県の方針を見てから。
なるほど、そうかそうか。やっぱりここは自分の責任だから、自分の豚を守るでメリットがあるのは養豚業者だから、それは自分のコストでやるべきでしょっていうのがまず筋ですよね、う
ん、はい、
ただ広がるっていうことに関すると、ある種災害ではないですけどね、予算にも影響があるかもしれないっていう理屈があるってことかな。
うん、そうですね。
そうすると、
はい、まあ、トンコレラというのはその家畜伝染病として、うん、まあ、法律で定められている病気になるんですけれども、うんうんうん、そこではまあ、そういう病気にかかってしまったら今回の、殺処分のような、うん、まあ、行政的な強制力を伴った、うん、措置を取られる、まあ、病気が28種類あって、うん、まあ、トンコレラはそのうちの一つ、
ね、なるほど、指定されてるんですね、
はい、
うん、そうかそうか、なるほどね。あ、そこは大体わかり、なんかだいぶそんなに理解が難しい感じではないんですね。人とも似てるし、ただまあ人はね殺したりしませんから、うん、対策としてはこういう方法しか今はないんだなというのが分かりました、うん、今のところで中村さん、なんかこれ聞いておきたいってのありますか。
そうですね、まあ、新聞とかでは、まあ、岐阜から来たウイルスと型が一致したというようなことだったんですけど、それがどうやってやってくるのかっていうのがちょっと分からないなと思うん
です。最初の一頭はどうやって感染したのかっていう話ですかね。
そうですね、そこは今、うん、疫学的といって、うん、まあ、いろんなところからウイルスを取ってですね、どういうルートで侵入したのかというのを、まあ、検査している状況ではあるんですけれども、まあ、リスクとしてはいろいろ考えられて、例えば、餌であったりとか、
餌ね、
はい、で他の県から来た人が、まあ、仮にウイルスを持ってたとしたら、その人との接触でウイルスがこう移っ、まあ、人にもその感染するわけじゃないんですけれども、付着して移る可能性もあります。
人に例えば、そうだよね、それこそ近所さんみたいな獣医さんは複数の豚舎にも行くはずだし、あと餌の業者さんとか、
そうですね、
そういう媒介になってしまうのが、人が媒介になってしまうことはあるってことなんですね。
そうですね、
人はには感染しないと言っても、
はい、人物が媒介をする可能性もあります、
うんうん、なるほど。じゃあそこでどこからから来たっていうのは、今それを特定しているとか探している、
はい、
原因を探しているっていう感じなんですね。
検査している状況ですね。
そうか。ちょっとね、豚はどうやってこれは殺処分っていうのはどういう手段で行われるんですか。
手段としては、うん、電気ショック、
電気ショック、
それから二酸化炭素などのガス、はい、あと薬剤投与などの方法があります、
ね、いくつかの方法があるんですね、
はい、
それはじゃあその豚舎に合った方法とかっていうことなのかな。
そうですね、うん、まあ、豚のサイズに合わせたりとか、
サイズに合わせて、 そうかそうか。まあね、いつか我々で食べてしまうものだから、別にいつか死んでしまうものなんだけど、こういう場合にはなんだか、なんだかちょっと違う感情になりますね。
いや、かわいそうだなっていうのは。
不思議。うん。ね。いつか食べちゃうのに、
うん、まあ私はあまりそういう、なんか昔からその養豚をやってたので、うん、まあそういうことに対してあまり抵抗はないんですけれども、
う
ん、はい。
だけど病気による殺処分だと何かちょっと違う感情になるなって、うん、なんでなんだろうっていう、今自分の中にある。不思議。
うん、そうですね、うん。まあせっかくお肉にしたいということで育ててるので、うん、まあそこまで至らなかったっていうのは、やはり後悔というか、うん、まあ結構いろんな感情が、はい、湧き出てきますね。
うん、この、トンコレラについては、うん、何回かこうまた歴史的にも繰り返されているものではあるんですよね。
そうですね。沖縄県でもかつては、まあ、発生したこともありますし、うん、昔は、まあ、全国的にワクチンも打ってた時代もあったので、うん、はい、うん、そういう繰り返し発生している病気ではありますね。
うんうん、なるほどね。そうかそうか。あ、だいぶ分かってきましたし、ああ、なるほど、新聞の伝え方とかもね、うん、割と今回加熱報道の話もまあまああったんですけど、だいぶ理解はできました。それで、じゃあ最後は、一回焼却、っていうことになるんですか？それとも、もう殺してしまった後はそのまま埋めちゃうんですか？
殺してしまった後は、まあ、埋却ですね。うんうんうん、で、その豚を埋却するのと、埋却、その発生してしまった農場の消毒。
うん、消毒っていうのが待っているんですね。
そうですね。
消石灰とか使った。
消石灰とか。はい。
ああ、なるほど。それで、じゃあ次から起こらないようにしていこうというところなんですね。そうか。ここの、今度は、よく、新聞市場でも出たのは、これは結構高く売れるアグーみたいな話とかがいろいろ踊っていたんですけれども、それはどういう豚がなりやすいとか、今回被害を受けた豚はどういう品種だったのかっていうのは、金城さん今ご承知ですか？
そうですね、うん、2例目かなはアグーの農場で発生があったので、アグーの品種もその病気にかかってしまいましたし、うんうんうん、まあ他に一般的にいわゆる白い豚ですね、うんうんうん、にもかかってしまいましたね、
うん、あ、なるほど。じゃあ両方の品種アグー系のものも一般の豚もかかっていたってことなんですね。
そうですね、
はい。
でアグーに関しては、品種の保存っていう観点で、うん、数も少ないので、うんまあ、殺処分などをしてしまったら今後どう品種を確保していくのかっていうのがやはり難しいので、うん、まあ怖いですね。
そうか、そこは課題なんですね、うん、なるほど。種の保存というところで課題があると、これがね本当に全滅みたいになってしまうと大変ってことですね。
そうですね、
うん、そうか。あとよく産業としての打撃のようなものはよく聞くじゃないですか、
はい。
これは例えば銭湯を飼っていた農家がいたとして、銭湯が殺処分になってしまったってなると、これは銭湯分の本来あるべきだった売り上げがなくなるっていうことですよね。
そうですね、うん、
ただ殺処分はある種の指示であるって考えると、何らかの保証っていうのはされるものなんですか？
そうですね、うん、疑似完畜と、まあ、完畜でその保証の割合は違うんですが。
あ、その完畜って何ですか？
あ、完畜というのはもうその病気が確定している、
確定し、
はい、うん、豚ですね、
うん、
疑似完畜はそれが、まあ、
感染の間に家畜の畜
そうか、患者の患に、
患者の患
に、うんうん、
畜産の畜、
患畜っていうんだ、
はい、
うん、なるほど。今金城さん当たり前だと思ってなんかもしれないですね、僕ら患畜って言われるとはてなになって、あ、なるほどね、あ、勉強になります、うん、なるほど。疑似っていうのは疑義かな、疑いがあるってこと。
そうですね、疑われる、
疑われている
豚ということですね。
とそれによって、あ、完全感染してますよ、感染の恐れ強いですよっていう人によって、ちょっと保証が違う。
そうですね、うん、割合が異なります、う
ん、なるほど。
ただその、殺処分をした豚に対してその保証はされるんですけれども、うん、その売上に対しての保証はないので、うん、やはりその、まあ、1回発生してしまった農場は全部豚がいなくなって、うん、今後の毎月の売上がなくなるっていうところはすごく、うん、経営者にとっては打撃がでかい、大きいですね、
うん、ほう。そもそも論のちょっと養豚のこと聞いていいですか？ 牛とかだと繁殖をするための子牛っていうのを連れてきて、そこで育ててなんとか牛にしていくっていう僕はイメージを持っているんですけど、豚はそのひょっとして自分ところで繁殖もやっているんですか、豚の場合というのは。
そうですね、今は繁殖をしている農家さんが多いですね。
そうなんですね、はい、それは打撃ですね。
そうですね、
うん、そうそう、そのまあ種豚というか、その増やすための豚もいなくなってしまう可能性があるわけですよね。
そうですね、
あら大変。そうするとそこからもう一回仕入れてやり直さないといけないと、はい、
そうですね、
うん、そうかそうか、それは大変だ、うん、そうすると一頭一頭に対するこれはもう殺しちゃうけど保証は出しますよっていうのはあるけど、その後のこととか売り上げの保証ではあるわけではないってことですね。
そうですね、
うん、僕は1頭いくらの保証金はつくけど、
はい、
うん、その後はじゃあ大変だ、結構農家としては大きな打撃になっているんですね。
そうですね、
うん、場合によってはこれでやめちゃうみたいな話もあるかもしれない。
そうですね、他県の事例だと、うん、まあ、そこでもやめてしまう事例とかもあるようです、
うんうんうん、これをきっかけにね、
はい、
そうか、じゃあ経済的な、まあ、社会の影響っていうとそこもあるっていうことなんですね、
はい、
はい、豚が、あ、もうちょっと教えてください。もう意外と豚のこと知らないですね、僕はね。いや、
わかんないですね。
豚がどれぐらい基幹産業なのかっていうことも、基幹産業だっていうのはよく聞いているし、うん、牛も含めてね、思っているんですけど、沖縄の養豚の人たちっていうのは県内の消費って、沖縄で作られた豚はどれぐらいの人たちが県内なのか、どれぐらいの人たちがアグーのように遠くまで運ぶのかみたいなものっていうのは、なんか分かることあります？
そうですね、沖縄の消費量でいうと大体半分ぐらいが県産で、うん、残りの半分は県外や国外からの豚肉になります、うん、あ、
それは何、持ってきてるっていうこと？輸入してる、輸入をしてるってことなんですね、はい、あ、そうか、じゃあ県内で消費される豚を逆に言うと賄えていないっていうことですか？
そうですね、うん、そうなりますね、
うん、賄えて輸出してるわけではないってことなんですね、うん、じゃあいくばくか海外産のものを仕入れて、それでやっぱ沖縄の人は豚結構食べるから、
はい、
その部分はまだ県内消費で賄えていないっていうことなんですね。
そうですね、すべての量は賄えていないのが現状ですね、
うん、そうか、じゃあもっと逆に言うともっと生産しても県内消費でもまだニーズがあるレベルって考えていいんですか？
そうですね、増やしたとしてもまだまだキャパシティ的にはもっと生産しても大丈夫だと思います、
う
ん、
じゃあ地産地消とかっていう側面から見てもまだ豚は伸びしろがあるというところでいいんでしょうか？
そうですね、消費量という観点からいくと伸びしろはあります、う
ん
う
ん、あと価格とかですよね、海外産の豚肉に、
うん、価格だね、価格競争力ですよね、うん、それはどうなんですか？
それはですね、うん、沖縄県産の豚肉は、うん、まあ、県外産国外産と比べると、まあ、価格は今のところ高いっていうところが現状で、
県産豚高いんだ。
そうですね、
うんうん、そうかそうか、じゃあやっぱ安いものって言ったら海外のものをスーパーで買うっていうケースは、まあ、確か海外産ありますね、そう考えると、うん、県産のやつは少し高いイメージはあります、うん、美味しいけどね。
美味しいです
ね、
うん、
とても。あ、まあ、美味しい話もしようかな僕は今肌感覚で美味しいって言ってるんですけど、沖縄で育った豚の特徴みたいなものっていうのはあるんですか？
そうですね、うん、まあ、県外と比べて肥育期間という、うん、この生まれてからお肉になるまでの期間が長いですね、う
ん、長いんですか？
はい、
はい、
でそれはまあある種生産効率的に言うと効率は悪いんですけれども、
う
ん、
そうですよね、うん、
肥育期間が長い方が味が乗るというか、
味が乗る、
はい、というところはあるので、やっぱり僕、うん、私自身としてもまあ感覚なんですけど、うんうん、県外産と比べて県内産の豚肉っていうのはやはり豚の味がまあ強いような印象は受けますね。
ああ、なるほどね。そうか、じゃあやっぱり僕らもこれを機会にね、うん、どう食べていくかっていうのを一回意識をしてね、味比べをしたりっていう、うん、豚のことを考える期間なのかもしらんですね、う
ん、あと一点、今回のその件で豚の価格が高騰するんじゃないかっていう話もあったりするんですけど、そういう影響もあるんですかね？
そうですね、長期的に見ると、まあ県外でもトンコレラ発生してますし、うん、まあ、国外でも、いろんな病気が発生して豚肉の、生産量が落ちてるっていうのは現状なので、長期的にいくと、まあ、上がる可能性はあるかなと思います。
なるほど。あ、じゃあこのトンコレラが直接トリガーになってで、なんかグーンと高騰するみたいなリスクっていうのは今のところはそこまでではないかなってことでいいんですか？
そうですね、まあ、全体の、生産量から占める割合でいうと、今回の殺処分した、頭数っていうのはそこまで大きい割合ではないので、
なるほど、
はい、すぐにその高騰につながるかっていうのは今のところまだわからないです、
ね。そういう情報はどんどん出していった方がいいと思いますね。
確かにね、沖縄って何頭豚がいるんだろうとかっていうのも知らない、
そうですよね、
金城さんわかります？
今のところ農家の数が200個ぐらい、
200個ぐらい豚を作ってる農家ね。
そうですね、で、常に飼育している頭数が確か20万頭ぐらいですかね。
あ、全体で20万頭、そうか、まあ、今回9000頭ってことは、まあ、そう、 5% ぐらいの影響を受けたというところですね。そうですね、まあ、まあ、そう考えると急に倍になるとかみたいなことはないのかもしれないということですね。もうそろそろお時間なんですけれども、最後にこの我々那覇市民がこのトンコレラをめぐる状況に対して、もっとこういう協力ができるとか、あるいはこういうことはやらないでねとかみたいなお願いとか、やれることがあったら教えてほしいです。
はい、そうですね、気をつけていただきたいことは、まあ、海外で、危険な豚の病気が流行っている国が東南アジアを含めていくつかあるんですが、まあ、そういったところに旅行に行った際は、まあ、養豚場に行かれる人はほとんどいないと思うんですけれども、まあ、例えば、野生動物と、その国で野生動物と接触しないとか、そこで、お肉を食べないとか、そのお肉を、県内に持ち込まないとか、そういったところは気をつけてほしいなと思います。
なるほど。なんかこれはやったらいいのにっていう話はありますか？
そうですね、まあ、そのトンコレラ含めて豚の病気でも鳥とかネズミとか、イノシシですね、が媒介するっていうのは研究でも報告がありますので、例えば生ゴミなどを、まあ、外に出す時間を短くしたり、まあ、極力出さないっていうことですね。
その辺のモラルを、というか、はい、まあ、新しい感覚ですね。この辺も気をつけると変わるのかもしれないってことですね。わかりました、ありがとうございます。それではですね、まあ、今回は時間でございますが、はい、また次回ですね、せっかく今回畜産の話聞けたので、もう少しこの辺りを掘り下げてですね、いければなと思います。ということで、中村さん、金城さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。